はようございます。お寺の朝から始まる万葉な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は愛知県春日井市臨済宗妙心寺派大覚寺副住職安岡良玄さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
七転び八起きのね話が、
はい、
うん、そうだなと思って、でそう、子供も一生懸命走っているからこそ、まあ転んで、そしてまあ、はい、そこにでも転びっぱなしじゃなくて、はい、そのエネルギーを持ってまた立ち上がるっていうのがあるわけですけど、いや、その話って、でじゃあ大人はこう、うん、わざと転べるかって、まあ、そういうことでもないし、やっぱ一生懸命やるからこそっていう話で、で安岡さんもちょうど研修、
はい、まあ、
安全講習とか、はい、企業の人たちに、まあ、大人ですよね、
はい、
たちに何かこう研修をやるっていう機会があると思うんですけど、僕こうの、まあ、そういう仕事をすることがあるんですけど、いつもこう大いなる矛盾というか、うん、考えるのが、昨日の話でもその修羅場体験と言ったらいいんですかね、うん、もう極限のところをこう経験する、そしてそれを共有するからこそしょうがねえなという関係ができるっていう、うん、話で、それをこう、いや、こう、まあ、経営者というかサイドからすれば、じゃあそうか、そういうふうにすれば人が育つのか、じゃあそういう、うん、仕組みを作ろうって、まあ、やりがちなわけですよね、
うん、
でじゃあ新入社員によし、とりあえずじゃあみんな大変な体験をさせよう、でそれこそ多分昭和とか、まあ、今はないと思うんですけど、あんまりなんか厳しいオーションのところに新入社員を送り込んでこう、
はい、
とにかくこう挨拶させたり、血へど吐くまでなんかさせるみたいなね、
はい、
うん、もう今だったらハラスメントだろうって話なんですけど、はい、まあ、そういうようなことがなされたり、まあ、つまりはこう人為的な、何のためにやってるのかよく分かんないけども修羅場的なものをこう無理やり作り出して、それを体験共有させるっていう、うん、まあ、無理やり転ばせるみたいな、うん、でそれってどうなんだろうと、うん、まあ思ったりもするし、うん、でまあ、最近だとそんな、なんかあまりにもこう、うん、ハードなやつはまた別の問題もあるんで、
うん、
もっとマイルドな研修になっていくと、うん、だからその修羅場の疑似体験とかになるわけですね、
うん
うん、なんかじゃあゲームで、うん、そういうのをやってみましょうみたいな、
はいはいはい、
でもそれはそれでなんか疑似体験したところでなんかなんのかなっていう気もしたりして、その辺はなんかいつも、うん、まあ、特に答えはないんですけど、
うん
うん、考え続けてるとこですね。
いやー、思います、わかります。やっぱ僕自身またそこで自分自身のその就業体験がないっていうのが一つなかなか答えに結びつかないなって思ってる部分ではあって、
ああ、就業体験、
就業体験、
修行はあるけど、
いやいや、
就業はない
よね。そうです、就業体験がなくて、なので、まあ、僕は本当にただただお坊さんの経験でしかないんですけど、けどなんだろう、その、まあ、疑似体験も疑似体験でいいと思いますし、まあ、今やっぱハラスメントの問題を本当に多いと思うので、無理やり負荷をかけるっていう部分も難しいんだと思うんですけど、 まあその負荷をかけた分だけケアは絶対必要だと思いますし、
うん、
後からですよね。で、その、僕はその自分の師匠の老子さんの本で読んだのだけなんですけど、もう最近の人はその結果、例えば何かを教えたとして、もう1割から2割覚えてこればいい方だよみたいな。けど今の人たちは8割ぐらい求めちゃって。これだけを教えたんだったらこれだけのことをやってきてよっていうのを8割ぐらいで、求めちゃうから、結局それが叶わないから、ストレス感じちゃうというか、ダメだってなっちゃう。うん、修行道場見てみろと、もう本当、右往の衆が集まって、学歴不問、経歴不問が年齢中にやってきて、もう、やんちゃなやつもいますし、わがままなやつもいる。そいつらに全を教えなきゃいけないと。
うん、
っていう部分で、もうほんな1割か2割ぐらい覚えて帰ってきたらいい方じゃん、みたいな。だから辛抱が足りないみたいなことを。書いてあって、
はいはい、
ああ、うん、なるほどなと思って。だから本当に我々現代っていうのはもう結果がすぐ返ってきて当たり前の世界なので、スマートフォンを開けばすぐ意味はわかりますし、なんか結果が見れちゃうっていう即効性に慣れてるんで、まあ、そういう部分をもう少し意識した方がいいのかなっていうのは私自身も思ってます。なんで、そのこける、こけないの部分もそうなんですけど、こけさせて、まあ、確かに社員が辞めちゃったら、それはそれでね、経営者としては難しいかもしれないですけど、なんか、経営者側も辛抱する、しなきゃいけない。もう本当に育たなくても、何回も何回も言い続けて、やっと1割、2割覚えてくれたらよかったよ、ようやった、みたいな、そういうケアも必要なのかなっていう、そこの部分はちょっと最近感じてます。
確かになぁ。その老子さんは、まあ、俺んところ、わしんところを見ろと、こんな、こんな動物園でなんとかやってんだと、いうことですもんね。
本当、動物園だと思います、うん、今思えば。我々は本当、生意気ですし、まあ、20代前半の男が集まってくるんで、
うん、
やんちゃな、ね、自分が多いですし。そういった人たちに規律規則を学ばせるって大変だったろうなと思うんですけど、うん、
だってうちの総動の来年の採用戦略をどうしようかとかないですもんね。
確かに、
うん、いかにしてこう優秀な若手を獲得するかとか
ないですよ。確かに来るものこう来ちゃいますからね、う
ん、そんなねそのスクリーニングはないから。
いやそうですね、うん。面接もないですからね。
うん。
できて居座っちゃって、
ね、面接もない。
面倒見なきゃいけない。うん、
まあちょっと追い返すけど、3回訪ねてきたら一応入れないといけない。
そう、おっしゃる、そうですね。そうなんですよね。追い返しありますけど、
うん、
いたらもう面倒見なきゃいけないですから、ね。うん、
で優秀そうな人だけ1回で入れるとかもないし、優秀そうな人も3回。
そうですね、
追い返します。
追い返し。
みんな一緒ですもんね。
確かに。で、出世も別に優秀な人早くないですから。順番に回ってきますからね、役が。
うん、
でも、ほんとそうですね。なかなか大変な場だと思いますね。
うん、そうだな、
まあ、あとそのこけることにいかに意味を見出させるかっていうところだと思うんですけどね。
うん。
そのやっぱ僕らって今の人たちはやっぱりこけるのを怖がりすぎるというか、
うん、
他の道選択肢はたくさんあるので、この道でこけそうならこっち行こうかなみたいなところもあると思うんですよね。やっぱりちょっと昔に比べたら。
うん。
別に悪いことじゃないと思うんですけど、そうするとこけ知らずでこけることはもう一回こけたら終わりみたいな、一回こけたら人生終わっちゃうみたいなっていうところに捉えてると、いやそんなことないよねみたいな、こけてる時点でチャレンジはしてるから失敗ではないですっていうそういうところは伝えたいなと思います。
うん、なるほど。それはその現代は選択肢がたくさんあって、
はい、
でもまあそれは見方によってはこっちでこけたらダメだったからまたこっち行けばいいやっていう発想も、
はいはい
はい、につながる人もいるかもしれないですけど、
確かに確かに、
そういう意味ではなくて、
あ そうそうそう、あの、こけることに怖がりすぎてるというか、こけ慣れてないみたいな、うん、転び慣れてないっていう感じですかね。
ああ、
先ほどの長転びアップで言うと、転び慣れてないから、
あ、
別に他の選択肢あるのに、転ぼうともしないというか、
はいはいはいはい。
で、転んじゃうと、もう本当にダメなこと、転ぶことはダメなこと、
うん、
失敗はダメなこと、みたいな、なんか意味がないことになっちゃう。この時間が無駄になっちゃうみたいな。けど多分無駄なことなんて一つもないんじゃない。そもそも無駄って何ですかっていうところで。
ああ、それもなありますよね。このだって今これやめたら今までのものが無駄になっちゃうからやめられないみたいな。
はい。はいはい、
ね。
そうですね。
うん。そしてさらにズルズルいってしまうっていう。
はい、
うん。でも本当は何やってたってね。騒動のじゃあ経験がその中でしか生きないかっていうとそんなことはもちろんないでしょうし、
いやそうだ、だってこう今まで例えば学生時代って全部無駄じゃないですか、数学とか数学も物理も生きていくのにいるって思いますし、うん、騒動生活だってもう無駄なことですよ、うん、ずっと無駄なことやってるだけなんで、座禅して掃除、まあ、掃除してっていう、別に生産活動してるわけじゃないので、ってなると無駄なことしかやってきてないと思うので、そこにで中で僕ら生きてるんじゃないのって思うので、無駄になっちゃうっていうその無駄を疑ってほしいですよね。
そうですね、まあ、その無駄かどうかの話は多分正解を求めてしまうマインドセットともこう関係してると思ってて、
うん、
すっごいいろんな会社でその言われてると思うんですけど、いや最近の若い人はねいい人が多い、真面目な人が多いんですよねって、
うん
うん、だけどちょっとこう、うん、チャレンジ精神とかリーダーシップがもうちょっと出してほしいなんていうことって、まあ、あちこちで言われてると思うんですけど、
うん、
与えられた枠組みの中で正解を当てに行くスピードとかは早いっていうんですけど、うん、それは、うん、まあそういうふうに、まあ、自分も含めて育てられてきた側面が結構あると思うんですよね。
はい。
うん。まあテストにしたって、学校のテストにしたって空欄があって、なんか穴を埋める。そこの穴は正解がはっきりあるっていう、それをひたすらやらされてきてるので。で、正解があって、でその正解を当て続けるのが成功なんだっていうふうに、
うん、
うん、なんか思い込んじゃってるところがすごく強いのかなというのは思いますよね。でも本当はどこにも正解なんてないし、うん、成功を定義するのも、うん、まあ自分しかいないし、
うん、
うん、
そうですね。
で何が成功なのか何が正解だったのかなんて、うん、まあもしあるとすれば振り返ってしか分からないし、しかもその振り返った時にもある時にはあれは失敗だったなって思うものも、もっと深く見てみると、うん、まあ、そこから学んだことっていうのもすごくたくさんあるわけだし、うん、そうですね。この辺がなんかこの七転びの転ぶところをね妨げているなんかこうメンタリティ精神性っていうのは、
まあ、そうですね、
うん、強まってるようなまあ感覚ですけど感じもしますよね。
うん、思います。なんでやっぱさっきもちょっと少し話しましたけど、やっぱ正解をすぐ調べられちゃう環境があるじゃないですか、
うん、
今って。昔だったら、例えば難しい文字を、言葉を調べようって言ったら、それこそ家に辞書がない時代だから図書館に行かなきゃいけないみたいな。
うん、
図書館に行って、で、百科事典の場所を探して、で、そこで本開いて、で、その場所を見て、あ、やっと、あ、こういう意味だった、この言葉は、みたいな。そのステップが今はもうスマートフォンでパパッと調べればペンって出てくるっていう、そんだけ速攻性があるので、逆に言えば覚えづらいじゃないですか。 あのすぐ正解は分かるんだけど、それをまあ覚えてないって、もう早すぎて、もう一日経ったら忘れてるとかって僕もざらにあるんですけど、逆に言えばそのものすごい正解たどり着くまでに時間がかかってれば多分忘れないと思うんですよ、そのこと、
うん、
思い出として道中も残ってるし、あの図書館であんなとこ行ったら変な職員いたなとか重たい本だったなとか全然わからんかったなっていう、それが記憶となって、まあ、一つのことを覚えてるっていう部分もあると思うんで、
そうですね、
やっぱり今の
覚えてるでもあるし経験でもあります
ね、経験が伴ってるんですよね、うんうん、だからやっぱり今っていうのはすごくそういう部分では便利なんだけれども、逆に言えば便利すぎて覚えづらいっていうのはあるのかなっていうのは思いますね。だから正解を求めちゃうっていう部分にも、その正解を求めることに慣れすぎちゃって、
うん、
なんで正解を教えてくれないんですか、あ答えを教えてくださいよみたいな、っていう、だからその答えを自分で探しに行く過程を本当に経験しなさすぎてるのかなっていうのは思います、
うん、そうですね。磯岡さん本もね書かれているので、
はい、
なんか、はい、まあ本のテーマ的にも結構こう現代人に寄り添うというか、
はい、
で、うん、あのそうやまあいろんな人にも接するからこそ、なんかそういう、こうじゃあ何を伝えようかとか出てくると思うんですけど、まあ、一つ挙げるとしたらなんか、うん、この辺りに現代人と、まあ、一般化できるか分かりませんけど、いろんな人と接する中で、
はい、
あのやっぱり、たくさんよく出会う、あこの辺に最近の人はモヤモヤしてんのかとか、こう引っかかってんのかな、もうちょっとこういうふうに、まあ、仏教の知恵なりから照らすとバック余楽につながるのになみたいな、一つ挙げるとすれば何かありますか、
うん、なんですかね、結局は思い通りにならないっていうんですかね、
うん、思い通りにならない思い通りにしたいですもんね、みんな
したいんだけど、したい気持ちも分かるんですけど、結局は思い通りにならないで諦めましょうって感じですかね、
はいはいはい、あのソリューションとしては
そうですね、
うん、身も蓋もないソリューションですね、
目標に向かって頑張るっていうのはすごく大事だと思います、特に経営なんていうのはそれがありきだと思うんで、
うん、
あので目標を掲げてそれに向かってもちろん頑張る、けど多分こける、こけるというか失敗もする、だからその時にあやっぱ思い通りにならんな、けどそれがおもろいなみたいな、その思い通りにならんものをどうやったら思い通りになるかなっていう、そこの葛藤で生きていくとこの面白さをぜひ体験共有したいなって思います、
うーん、
うん、僕もそうです。本当思い通りにならんなと思うんで、例えば本出しても本当に売れない。どうやったらこの本屋さんの平積みに売れてるコーナーに行くのかなっていうのを思いますし、うん、で出すときは絶対そこ行くぞって目指すんですよ。いや、絶対今回こそ造反目指して頑張ろうみたいな。で、最高のものを書き上げたぞと思うんですよ。自分の中では。これはもう唯一無二だと思うんですけど、いかないんですよね、なかなか。
うん、
いかなくて、何クソって思うんですけど、けれども、まあ結局、やっぱ他に並んでるときに何か理由があって、まあもっと努力したのかもしれないですし、まあ、もっといろんな活躍してる人がいるのかもしれないですし、まあだから、まあ逆に言えばそれがまた目標になって、いや今回はダメだったじゃあ次はどういうふうになったらここに並ぶのかなっていうのを考えるきっかけになって、そこの繰り返しかなって思ってます。
確か僕はあれはあれか、川上隆さんだったかな、明神寺の春光院のですね、と喋ってた時に工夫が大事だっていう話をしてて、
はい、
工夫っていいなってすごく思ったんですよね、うん今の安岡さんの話も、まあ、工夫だよなと思って、
うん、
思い通りになることもならないこともある、うん、でもまあどっちにしてもそれを受け止めて、じゃあ次どんな工夫ができるかなっていうふうに、
うん、
こう転換展開していくというか、
そうですね、それも本当にあると思います。あとやっぱその中でそのへこたれないというか、一つにやっぱ僕は禅仏教っていうのがやっぱ自分の中の支えとして一つあるんだろうなと思います。柱としてあって、なんで仏教のいろんな言葉を思い出したりとか、あこのこと言ったのかなって思ってそこに救われたりするので、なんかそう、別にだから仏教に限らずでいいんですよ。キリスト教でもいいですし、イスラムでもいいですし、ヒンドゥーでもいいんですけど、何かやっぱ自分の心の中に柱思っとくと、こけた時にそれが支えとなってこう立ち上がれるんで、そこを一つやっぱ信じるもの、信頼するものを持つといいですよっていうのをおすすめします。それが僕は仏教なんですけど、今は。
そうですね、
仏教に限らず何でもいいと思う。
さすがだるまさんの伝統を持つ、ね、臨済宗七転び八起き、ね、
そうですね、やっぱ自分自身もそこに救われたっていうのがあるので、いろんな寄り道してブレブレでなんかやってきたんですけど、まあそれでもいいんだよっていうのをやっぱり言ってもらえると、そこにちょっとやっぱ救われるのかなと思いますし、一休さんがもう気にしない気にしないっていうのは本当に大事だなと思うんで。
そうだ、一休さんも臨済だ。
一休み一休みっては、本当名言だなと思うんですけど、気にしたってしょうがないなっていうのは思うところですね。
いや、まあ、このラジオで何冊か売れるといいですけど。
期待してます。よろしくお願いします。
はい、思い通りにさせてください。たまには
Amazonでワンクリックでお願いします。
いや、どうも久しぶりにお話できて、
ありがとうございました。
すごく、はい、楽しい時間をありがとうございました。
ありがとうございました。お世話になりました。
はい、またおしゃべりしましょう。
あ、ぜひぜひお話してください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。さよなら。
ありがとうございます。すいません、失礼いたします。
いつもご愛聴ありがとうございます。テンプルモーニングラジオは総再生回数50万回を突破しました。リスナーの皆さんからゲストのお寺にお参りしたいという声をいただいており、これまでのゲストのお寺を Google マップから探せる音の巡礼マップを作りました。トークやお経の音源にもリンクしているので、過去の配信へのアクセスにもお役立てください。マップの URL など詳しい情報は音の巡礼ノートまたは番組のホームページをご確認ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。 このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。